ジョニーです。
あ、そう
です。はい。お互いに好きなコンテンツを選び合っていろいろとお話をしていこうというこの番組ですけども。
はい。
今回のテーマは松尾さんセレクトのこちら、四季。
うん。
ね、小野冬美さん原作のアニメですけども。
うん、
まあこれは私から言うべきなのか感想を。
そうね。うん。
うん、あのこれも昔僕あの1話見て切ってるんですよ。
はい、
うん、正直ね、
うん、
あの面白かったっす。
お、
結構面白かった。1話で切ってふあの失敗でしたね。
まあそうだよね、全然見てもよかった。
全然見てもよかった。
うん、思ったそれは、うん、
面白かったっす。まあうん、さすが小野冬美さんだけあって、
うん、
こう最後の方の畳みかけるような展開とかはなるほど面白いなと思いましたね。
うん、
ただまあ残念なところを一つ言うならば、
うん、
絵がね、あの人間と四季をさ、
うん、
もしくは四季予備軍をさ、こう明確にしちゃってんだよね、
うん、
絵がさ、もう卑屈そうなやつは必ず敵に回るしさ、
うん、
ね、あの正義っぽい顔のやつはたとえ四季になっても人間側にいるじゃん。
そうね。
で、あのなんだっけ、一族というかさ、スナコちゃんの、
うん、
一族、うん、もう見るからに怪しいじゃないですか、
うんうん、
なんかあれがちょっと味付けとして余計というか、
なるほど、
もっと普通の顔してる方が怖いのになっていう、
うんうん、
まあ、明らかに怪しいやつが本当に悪いことするじゃん、
うん、
であとスネオとかブタゴリラみたいなやつは大体寝返るじゃん
まあね、
でやっぱり静香ちゃんとか出来すぎくんは最後まで人間側じゃん、
うん、
まあ、あんま伸びていなかったけどこの物語には。でもなんかそのなんていうのかな、こいつ裏切りそうってやつしか裏切らないし、
うん、
っていうのがもう絵で分かっちゃう、
うん、
のはやっぱりちょっと残念なところでしたね。
なるほどね。
ホラーにしたいんだったらやっぱそこは隠さないとっていう気はしました、
うん、もしかしたら本だともう少し違う味わいがするのかも、
うんうん、そう、こんな、まあ、言っちゃなんだけど完全懲悪みたいなさ、
うん、
脚本にしたらやっぱちょっとハラハラが減るべ。
そうね、
うん、と僕らは思ってますね、
うん、
はい、まあ、ともいえこう最後の方のさ、やっぱこうさっきも言ったけど畳みかけるようなこう人間の逆襲、
うん、
でどんどん狂っていく人間側もだいぶ狂ってくる感じ。
そう、
ね、いいよね。あの血のついた手でおにぎり食べるところとか最高だったよ。
そうね、
うん、いや、もう全員村が全員サイコパス化してどっから持ってきたのか分かんないけどみんな銃を持つっていうさ、
あ、それは思った。みんな猟銃を持っとんかいって
そうそうそう、あれちょっとおかしいよね
これ今多分
ねえ、刀狩りが起こる前の話かなまあちょ、そういうツッコミどころはありましたけどね。
うん、
うん、どうですか松尾さんの感想としては。
まあ、全体感はまあ同じような感想だったかなと思うけど、
うん、
まあ、なんかあの夏の夏の、
うんうん、ごめんごめん、はいはい、夏のくんね
がちょっとこう人狼で蘇ってたじゃん。
はいはい、
うん、それできすぎてないかと。
いや、そうだよ、
思ったよね、
うん、っていうか人狼ってありなんだっていうさ。
そうね、な4人ぐらいしかいないよね、でもね、
うんうん、なんか復活してからその存在知るの卑怯じゃねえかっていう感じはするよね。
まあね、うん、あとなんかよく分かんなかったところとしては、
うん、
あの精神、
あ、やっぱり精神、あれ分かんなかったね俺も。
あ、分かんなかった。やっぱなんかあいつのさ動き方がよく分からなくてさ、うん、
まあおそらくだけどなんかこうスナコちゃんの方に感情移入しちゃったっていう、
まあね、
ことなんだろうね。
だとしてさ、
いや、そうだよ、だとして目の前で肉親が殺されてんのにスナコちゃんかばう方に行くかねっていう、
うん、ね、うん、もう、うん、でもあいつの場合どっ から血を吸われてこうなんていうの、
そうだね、
暗示にかかってたかは分かんなかった感じはあるけどね、
うん、っていうか最後の最後までさ、
うん、
あの本当に最後の時ぐらいに初めてなんだ指揮化してるのが分かっただけで、
うん、
なんか最後まで最後の最後の手前までは こいつ今どういうことなんだろうっていうね、単なる、
うん、
こうおそらく血は吸われてるんだろうが、
うん、
首筋にはそういう描写ないし、
そうなんだ
ね、
だからなんか、うん、どこまでが彼の意思で、
うん、
どこまでが暗示だったのかっていうのはちょっと分かんないから、
ね、分かんない
だよね、うん、だけどなんかあの医者、
はいはいはい、
若先生、
若先生な、うん、
なんかこうお前はどうするんだみたいなこと言われた時に逃げたじゃん、
逃げたね、
まあ、あの時操られてなかったんだろうけどさ、
うん、
何がしたいのかなって思ったよ ね、あいつは、
そうだ、
ね、あいつは
結局的に最終的に指揮になったんだよね多分、
今なってたよね、なんかあの、うん、少なくとも目が
赤くなったよね、
なってた
ってことはあれ日中で歩けないってことだよね、
うん、あいつはね、そうだね、
歩いてなかったっけ、
だからもしかしたらなってなかったのかね、そうすると確かに、うん、
一番最後の瞬間に目覚めたのか
かもね、あの血だらだら垂らして、
うん、
からスナコが血を吸ったとかなのかもね、うん、もしかして、う
ん、あのなんだ栄の大将いるじゃないですか、無敵の、
うんうん、
あいつを殺した時とかはまだ分かんなかったもんね確か、
うん、
精神何やっとんねんっていう、
よく分かんないし結局逃げてたしね、
うん、
車で
ね、ほんとロリコンはみんな犯罪者だってことでいいですよね、
あれはそう取られてもしょうがない
よあれはそうでしょう、松尾さんもあの状況だったら一緒に逃げる、
ためらわず殺すね
いやそうだよな、いやなんかさ、そうちょっとやっぱりこの物語のテーマとしてあるさ、
うん、
じゃあ人間じゃないやつの幸福を踏みにじってもいいのか的問題あるじゃん、
うん、
あの私たちは反映しちゃダメってことかよみたいなことをスナコちゃん最後の方泣きながら言うじゃん、
うん、
あれ普通にダメだよねって思うよね、
まあね、
いや人間だけが特別じゃんって強く思ったよね見ながら、
うん、だから共存できないじゃん、
そうそうそう、
だから無理だよねって、
無理だよね、
なんかそれこそなんか牛とかさ、
うん、
豚とかの血吸って生きられるならまあいいけどさ、
そうだね、
うん、
人間の血を吸わなきゃいけない生物がいたら人間としては排除一択だよね、
それはまあまあしょうがないよね、う
ん、そこについてはあのそんなになんていうのかな同情しないというかさ、
うん、
壮大なテーマをテーマ風に切り出してきたけどちょっとそのロジック無理があるんじゃないかっていう気がプンプンだったね聞きながら、
うん、まああと時代的には結構古い話なんだろうけどさ、
うん、
携帯とかも出てこなかったん
で、ね、確かに携帯なかった気がするね、
うん、だけど土葬ってあんのかって、
まあな、まあ、土葬がないと、
まあ、
この話
起き上がれないからな
起き上がれないからな
日本がいつから火葬でいつから土葬とかは知らないけど、
うん、
やっぱり吸血鬼とかゾンビとかってね、
うん、
それ土葬文化の世界、
うん、土葬の人たちだよね、
うん、灰になってしまってるからな、
復活ちょっとね、日本はどっちかっていうとそういう意味じゃやっぱ幽霊の国だよね、
そうね、
魂は残るっていうさ、その死体そのものではなくてね、
うん、
まあとはいえ昔は土葬だった時も多かったんだろうね多分それこそ戦後ぐらいはどうなんだろうな、
そうね、いつから明確にね、うんうん、線引きされたのかあれだけど、あとあれか、そう分かんない、夏野もさ、
うん、
お母さんって消えたままだよね、
逃げた逃げた、
もう逃げたって本当にあれなのかね、あの場所から逃げたのかね、
あまあそういうことなんじゃないの、 それ以上の描写はなかった気がするね、
血吸われたわけではないのかね、
それっぽいのは見なかった気がするけどな、式の中に、
うん、完全お父さんメンタルやられちゃったし、
やられちゃったしね、まあ、そりゃそうだよ、
だけどああいうエゴのさ、
うん、
両親ってまあたまにいるよね、
まあ、たまにいるね、
田舎に暮らして、まあ、結婚という制度に疑問を感じ、
しかもそのテーマをあまり深く掘ることなく、
そう ね、まあそこがメインではないだろうしね、
なんか掘ろうと思えばいくらでも掘れるのに、そこはしれっと ね、家具職人を続けながら、
うん、
面白いね。
あと最後の方のあのおばちゃんのネグリジェがさ、
あああれね、あのおばちゃんツッコミいなかったね誰も。
あれちょっとシュールすぎね。もうちょっとなんか着させてやれよと思わない。あれ誰も求めてない
じゃん。いやあれよくすごかったよね、あのこのシリーズを通してさ、基本的にもうあのこち亀みたいなダイナマイトボディの持ち主ばっかりだったじゃないですか、なんか異質な文化があったよね。
そうね、まあ、基本ねそこら辺はまあなんかめぐみちゃんがね割と似合ってたけど、
うんうん、まあま
あ、あ厳しきの奥さん、
あ奥さんね、
どんな格好だよみたいな格好したね。
あれな、いやでもあの若先生も自分の奥さん簡単に殺すじゃん。
まあなんか関係性薄そうだったもん
ね。薄そうではあるけど、なんかあの辺の描写が容赦なくて好きだったね。あ本当に情とかないんだっていう、
ね、農薬打ったり
ね、効かないかとかっつってね、
うん、
なんか水銀みたいなの持ってた気がするな、なんか いろんな手を尽くしたけどやはり心臓を潰さなきゃダメだみたいな。
でも今改めて思い返すとさ、
うん、
若先生って血吸われてるわけじゃん、
うん、
夏のに、
うん、夏の、
うん、
うん、夏のか、え夏のだっけ、
いや若先生は、
うん、
夏のに最初に血を吸われてて、
うん、
であのなんで奥さん、
うん、奥さん、
ね、あのケチの奥さんに血を吸われてたんだけど、
うん、
そのケチの奥さんの暗示にかからなかったのは夏のに先に血を吸われてたからだっていう話があった。
あったあった、そうかそうか。
そうそうそうそう、
最初に血を吸ったやつの暗示にかかるんだね。
そうそうそう、それが夏の、
うん、じゃあ夏のはもうガンガン吸うべきだったんじゃないか、
いやっていうのも あるし、
うん、
そこに答えがあるのか分かんないけど、若先生は2回血吸われてるわけじゃないですか。
そうだね、うん、
どうなるんだろうって思わない。
まあね、でもほら他の人はいろんな人から吸われてるじゃん。
で最終的にはさ
死んでる、うん、
死んでるじゃん、死んで起き上がるか、うん、まあ、そのまま死んじゃうか、
うん、
じゃない、
うん、そうだね。
いやだけど途中でやめたらどうなんだろうね。
まあそうね、確かに。あ俺はてっきりあれだったな、途中であの若先生めっちゃ輸血っぽいのしてたシーンがあったんだけど、
うん、
なんか輸血をすることで暗示を解いてるのか薄めてるのかなと思ってた。
あ、
自分に輸血をすることで、
その場面はなんか俺も頭の中にあんま映像が残ってないけど、かだからなんか俺はそのなんか結局その暗示がさ、
うん、
あのいわゆる死期をさ、
うん、
なんか撲滅せよみたいな暗示なのかなと思ってた、ね、
うん、
だからあんなにこう、まあ、まあ若先生自体も固執してたけど、
うん、
まあ、より強固にさ、
そうだね、
なのかなとか思ってたけど、あの人はだからもう死期なのか人間なのかよく分かんねえなと思って、
うん、まあ式ではないんだろうな、昼間出歩けてるから。
確かに確かに、だから血液が戻れば大丈夫だってことなのかね、一回吸われても、
うん、うん、っていうことは殺さなくても大量の輸血があればみんな目を覚ますんじゃねえか。
だから、まあ、そう考えると共存ができなくもないのか
ね、まあ面倒だけどな、
血吸われちゃうしな、言うこと聞かせられちゃうしな、
うん、うん、でも頑張ればなんとかなったかもしれないね、
うん。
血を吸われる係の人を作って、もう吸われては輸血、吸われては輸血、まあ、必ず悪いこと考えるやつは いそうだけど、
まあね、まあ、あとはあの髪型はどうにかならんのかっていうさ、独特すぎない、
独特すぎるね、まあ、おかげでこいつ誰だっけってことがあんまりなかったよ、
まあ、なんかその髪型ってどうやってもできないだろうみたいなさ、
うん、まあ、ちょっとそこはやっぱりあの目の色とかさ、
うん、
やりすぎ感があってしらけるところではあったよね。
まあね、
あの真っ黒とかさ、これ完全に闇落ちしてる人間の目じゃんっていう。
そう、
これからこいつが絶対悪いことしますよっていう振りだったじゃないですか。
そうね、
で実際それは裏切らなかったしさ、
うん、
やっぱあの あの人狼、なんか猫耳の人狼いるじゃないですか、召使いの。あれぐらいこう、お前どっちや、どっちなんだ、どっち側なんだ感、まあどっちなんだかってことはないけども、やっぱこう人間らしい振る舞いを式にもしてほしかったね。
うん、
その方が怖さがある気がするんだよね、お前どっちなのっていう。
まあね、だからあれだよね、その今現在やったらさ、うん、もうちょっと絵とかもさ、
そうね、
現代っぽくてなんかもっと面白くできそうな気もするよね。
うん、
うん、まあただまあ全般通して良かったんじゃないでしょうか、
うん、そうですね、面白かったですよ、
うん、
あのスネ夫が最後までスネ夫だったところがやっぱり、
ね、
まだ ルキズムの色濃い2010年代だなっていう感じがしますよね。もうあのジャイアンもスネ夫も殺されるっていうさ、
まあそうじゃないそこはもう死ぬべくして死んだから、ね、
いやいやいや、もう因果応報すぎるでしょ、なんか。
でもなんかね、めぐみちゃんぐらい生き残ってもいいんじゃねえのと思ったけど
な、
結構残酷な殺され方してたから、うん、
まあしょうがないね。そして栄進と砂子は都会へ逃げたという。
そうね、うん、どうなん
か、いつでも2期が作れますよっていう。
そうね、まあね、原作だともそうなったとかね、よくわかんないけど、
ね、まあ、あとあれだね主人公が最後あのダイナマイト自爆するっていう。
ああ、やってたね。
ね、なかなか類を見ないよね、そういう意味じゃ。
確かに。
最後主人公がダイナマイト自爆する物語他になくない？
そうね。まああいつを倒すにはもうそれしかなかった。
うん。まともにやったら勝てないんだろうね、きっとね。
ああ。
まあダイナマイトを軽々と持ち運ぶあの村なんだ、なんだかわかんないけどな。
まあどうやって今この瞬間もダイナマイト手に入れようと思ったらどうしたらいいか分かんないもんな、うん、
猟銃は溢れてるしさ、うん、ダイナマイトも簡単に手に入るしさ、死期、うん、が起こんなくても結構怖いよね、あの村、あの村だけちょっとアメリカ感あるもんだってあれだけの人が銃持ってるってことはさ、まあ、ちょっとした近所トラブルで撃たれる可能性もなくはないでしょ、うん、やばいっしょ。しかもみんな結構腕良かったしな、射撃の。
確かに。あ、まあきっと猟銃会かなんかの人がいっぱいいたんだよ。
それにしてもだよね。そんな描写初めて見たよね。
うん、
まあまあまあまあ。ツッコミどころはやろうと思えばいくらでも出ますが、
うん、
面白かったですね。
はい。
はい、というわけで、今回は式ということで、次回の課題作なんですけども、うん、私の締めでもって青春豚野郎シリーズとさせていただきました、
はい、
一応ね、一期は僕も松尾さんも両方見てんだよね、
うん、
うん、そっから映画が3本、
はい、
知らない間に公開されてまして、そしてたった今、第アニメ第2期がここで終わったと、
うん
うん、だから24話プラス映画3本だよね、我々の課題は、
うん
うん、あ、まあ、ちょっと多めですけども、
そう
ね、うん、まあまあまあ、あの、すでに面白いことがある程度確約されてるので、我々一気見て面白かったから、
そうね、う
ん、ちょっと若干気は楽だよね、
うん、
今本当あのアニメの映画見るの簡単だからさ、
まあね、
すごい時代になったよ本当に、
うん、昔
OVA とかだった時さ、どうやって見ようかなってすげえ悩んだもんね、買ったところでアニメが1本か2本しか入ってないんだよ、5000円とかしてさ、じゃあどこで借りれるんだっていうね、よく渋谷のツタヤとか行ったよ、懐かしい。
考えるとサブスクって素晴らしい、
うん、本当サブスクのおかげです。めちゃくちゃアニメ視聴がはかどんだな、
それなんで間違
い昔見れなかった OVA とか今見れるもんね、
うん、
本当人類は確実に進歩してるなっていう気がするよ、
うん、
はい、まあ、そんなわけで、
はい、
はい、ちょっとボリュームは多いですが、次回青春豚野郎シリーズ見てお会いしたいと思います。
はい。